インカークスラッシュジョン・ドー。はーい、始まりました。インカークスラッシュジョン・ドー。このラジオはですね、お肉とそれ油断員インカーク、またの名前をニート社作家ジョン・ドーがですね、ワイワイ一人で寂しくやってるラジオでございますね。本日はね、第61日目ね、長いですね。もう61日目ですよ。ね、長い。でもまだまだ続きますよ。ね。もう、100回は目前ですよ。そしたらもう次は200回ですよね。そんな感じでね、61、ね。さっぱり何も思いつきません。じゃあ早速参りましょうか。ね。およそ20分間ね、参りましょう。はい。ね。暑いですね、毎日毎日ね。あのね。まあ、髪をね、さっぱりして、涼しくはなったんですけどもね、暑いもんは暑いですよ、そら。髪の毛切ったぐらいでね、そんな、劇的に変わりゃ、しないですよ、ね。今日はね、まあ、午前から、昼からですね、うどんとカメラがポニーテールの、ちょっとした撮影に行ってまいりました。ね。うどんとカメラがポニーテール、ね。来月、京都、大阪で上演いたしますけどもね。そちらに来ていただければね、やら、この撮影をしていた頃は、髪の毛長かったんですね、僕は。なんで、で、今日撮影したパートは当然、僕の髪の毛は短いやつですから、まあ、もちろんその、ストーリー上の撮影じゃないですよ、もちろん。そしてもう、バレバレですからね、そんな。この、結構間空いたな、みたいなのが髪の毛で分かっちゃうんで、そうじゃなくてまあ、インサート的に使われる映像の、まあ撮影、ね、2箇所使われる、2箇所ないし3箇所に使われる映像をまあ、朝からというかまあ、昼前からずっと撮影して、その後、お肉の稽古に行ったわけですけどもね。だから、うどかめに来ていただければね、今日僕が炎天下の中撮影したのがどのパートだったのかっていうのがね、すぐわかる、一目でわかると思うんでね。うどんとカメラがポニーテール京都がね、元立成小学校8月の4日、5日、ね、大阪がね、天劇キネマトロンで23から27やってますんでね、こちらの方もぜひ、ご覧になってください。そして何よりね、サマーオニックでございますよ。ねえ。もうね、日付が回って27日ですよ。このラジオが公開される時にはね、27日ってことはね、もう2日しかないわけですよ。ね。27日、ね。今日は、まあ、今収録しているのはね、まだ26日の11時半頃ですので、まだね、明日ですけども、まあ、27日はね、仕込みに行きます。リスエにね。で、バーっと仕込んで、ね、それでまあね、どんぐらい暑いのか、ちょっと見てきますよ。僕たちがね。それで、バーっと仕込み終わった後に、28日に、まあ、稽古を挟みまして、29日、スタートでございます。29日、肉の日に、サマーお肉2012のぶち上げパーティーね。レッツパーリーですよ。ねえ。まあそんな感じでね、最近はもう、もっぱら、サマーオニック、スーパーオニック対戦の稽古の方に、やってるわけですけどもね、ね、ちょっと、僕が今、工作しているものもね、早めに作らないと、まずいですからね。でもまあね、スーパーオニック対戦で使うものを団員がみんな作ってるわけですけどもね。いかんせん、持ち運びやすさも、当然考慮しなきゃいけなくて、住田がね、今まあ、結構進んでるんですけども、持ち運びを考えずに作ってしまったので、なんか、縦に置いたら180センチぐらいあるものを作ってしまって、京都までどうやって持ってくのっていう、今状態になってるらしいです。彼は。なので僕はね、僕はね、本当に、折りたたみのことまで考えて作ってます。ね。奈良からね、京都まで、 大きい荷物持っていくのは嫌ですからね、僕も。嫌なので、なるべくまあ、折りたたんで、パーツを組み合わせて、組み立てるという、向こうでついて、いろんなパーツを組み立てて、完成というふうに、僕はもうしようと思ってて、ね。なのでちょっと図面とか引いたり、簡単な図面ね、引いたり、いろいろ考えたりしてね、作ってるわけでございます。そんな僕の工作もね、サマーオニックに来ていただければ、今月29日京都に来ていただければね、その謎が明かされるわけですよ。僕が何を作ってるのかね。ね、ひょっとしたらその僕が作ってるものの元ネタを知ってる人がいるかもしれないし、初めて見るという人もいるかもしれませんね。それはわかりませんけど、ね。で、まあ、その、スーパーオニック再生にね、ヨーロッパ企画の酒井さんが出演するという情報はね、すでに回っていますけどね。もう一人、京都造形の学生さんをゲストに、まあ、招いて、ねえ、京都造形の石川くんをね、まあ、メンバーに迎えて、スーパーオニック対戦やるわけですけどもね、20歳、若いですね。これはね、ラグビーの、ちょっと前ですね、ラグビーのハーフタイムショーに、ハーフタイムショーの話題を出した時にも言ったんですけども、もう、僕も25ですよ。ついこの間皆さんに祝ってもらいましたけども、もうね、大学生を見て、若いなーって思ってしまう年になってしまったなっていう、ねえ、もう学生気分じゃいられないですよ、それはね。とっくの昔に終わってるわけですから、学生が。ねえ、ちょっとね、うわーってなりますけどもね、それは。最近ダンスの振りがちょっと出てこなかったり、稽古中にね、思い出す作業をしてる時にあるこそういうことがあるので、ちょっとね、怖いなって感じですね。僕から、ダンスの振りを覚えることが早いっていうのを、取ってしまったら僕に何が残るんだという。ね、僕の、ね、そんななんだら僕の背中の筋肉がやたら発達してるっていうところぐらいしか残らないですよね、僕は。ね、大変ですけども。それでまあね、当然まあ、クリ企画の方もね、もう完成はしてるんで、繰り返しやって、まあ、みんなにセリフとか、ね、漢字を掴んでもらう作業をしてまして、まあ、石川くんの前で今日、サマーオニック、あれを、クリ企画やったんですけどもね、デジモンを分かってる人に見せると、結構全部理解してもらえるってことを、今日発見できたんで、もうそれは良かったです。それはプラスになりました。普通にデジモンを知ってる人が見たら、ああ、デジモンだねって、あ、このセリフあれだねって全部伝わるようにちゃんとできてるということを自分でも、お肉のメンバー以外に見せるのが初めてだったんで、そのデジモンを知ってる人に見せるのが初めてだったんで、クリ企画を。なんでまあ、ね。まあ、前回の遊戯王も、前々回のコロコロホビー漫画風のやつも、共感してくれる人がゼロの状態で作ってたわけですから、これはちょっと嬉しいですね、これは。で、前回のね、ノーモアウォーでやりました遊戯王コントはですね、まあ誰も遊戯王わかんないだろうという前提で作ってましたんで、まあ、あんな感じにもう突き放す感じになったわけですけどもね、今回はね、結構前々から、ウォーゲームだと言ってるんで、ウォーゲームを、とか、サマーウォーズをあらかじめ見てくださっている方が、いらっしゃる、ね、ありがたいことですけどね。なんで、まあ、知らない人を突き放す。の、もちろん、知ってる人には、あ、おや、あれだね、と言ってもらえる、そんなね、新しいクリ企画になっていると思いますよ。3回目にしてね、誰もわからないから、わかる人にはわかるにランクアップしましたよ。クリ企画がね。ねえ、まあ、でもね、あんまりね、こういう感じに慣れてしまうのはあれなんだね。元ネタを共有している客にしか、だから元ネタを知ってる人、元ネタをわかる人だけが共有するように、こう、言ってしまうと、それ以外の人を置いてけぼりにしちゃうんで、まあ、それは、だから温度差が生まれるのは良くないなと思ってて、それだったら、まあ、どうせやったら 元ネタをわかんない人向けに、わかんない人が見てもわかるように、わかんない人、その元ネタがわかんない人が見ても、なんか、伝わるというか、まあ面白いなと思っていただけるようにして、わかる人には別の楽しみ方があるというふうになるのがまあ理想ですね。やっぱりそのね、オタクはね、内輪だけで盛り上がりがちですよ。ね、そうじゃダメですよ。もっとね、オープンにね、もっと世間は広いですから、そっちの方に目を向けてね、作っていかなきゃいけないと思っててね。で、まだね、第4回が、クリーキック4回があるとか、ないとか、そういう話は全然やってないんですけども、まあ一応考えてるぞという、クリーキックやると言われた時に何をするのかっていうことを、考えてるという話をここ最近してますけどもね、それでね、今ちょっと、なんとなくハッと思いついたのが、ニコ中のオフ会みたいなものを、だからまあ、みんな例えば、エアモトミンとか、インムチューとか、あとね、スマブラ族とか、御三家とか、それぞれにキャラがあって、みんな、それの提携で喋ってるっていう、だけの、だけじゃ、まあ、まだ全然中身は作ってないですから、ですけど、ね、ずーっとブロリーで喋ってるやつとか、ずーっと野獣先輩で喋ってるやつとか、ね、その提携だけで、ね、ずーっと進んでいくっていう、もうこれこそわかんない人置いてけぼじゃないかっていう感じですけどね。ね、提携ってのはネットで、ね、広く伝わ、結構な文化を持ってますけどもね。あれはね、あれも、いわばあれですね、わかる人にはわかるっていう文化ですよね、提携ってのは。何かしらの元ネタがあって、それに従って、こうやるっていうのは、ネットのミームっていうんですかね、こういうの。その特徴だと思うんですけども、例えば、ニコ動でね、ある曲を使ってマッドを作るじゃないですか。で、それが結構ランクインするぐらいの、ガッと来たマッドだとしたら、それ以降は、もう、それがフォーマットになっちゃうじゃないですか。だからね、なんだろうな、例を挙げるとですね、例えばまあ、I'm so happy のマッドだったら、絶対、後半、ん?ってなって一点構成があるじゃないですか。それも、最初に作った人がそう作ったら、後に続く人間はそれを模倣するしかなくなってしまうっていう、ある意味選択肢が定まってしまう。だからまあ、もちろんその提携があって、提携を裏切るっていうところもあるんですけども、提携を裏切るっていうのは結局提携ありきの展開じゃないですか。なんでまあ、それはある意味まあ要するにまあネット上でのつながり、実体の肉体を介さないデータだけのやり取りの中で、やっぱりその共通するものを分かち合いたいっていう気持ちがね、やっぱり、あると思うんですよ、そういう人たちには。ネット上でのそういう交流っていうのは。だから結局インターネットで世界が一つになったところで、世界中の人が集まって、結局、それぞれのコミュニティを作って、小さくまとまってるっていう現実が、ございますよ。ね。何の話をしてるか、わかんなくなったんで、ジョンドー側に行きましょう。ジョンドーです。はい。ね、コメントをね、デュエル部にいただきました。ね。このラジオ上げ終わったらコメント返信しますけどもね。ね、下げ更新戦法が功を奏しているのか、いないのかは、全くわかりませんけどね。もうありがたいことです。ね、ミラクルコンタクトですとかね、海流ストラックが登場してね、ちょうどネオスビートと、水属性のデュエルなんで、ちょうどタイミングいいね、という話をして、そういうコメントをいただいたんですけどもね、いかんせん全然反映はされませんよ。当然。だってこのね、進行表はね、2年前に作ったもんですからね。今更ねじ込めませんよ。デュエル部にね、そんな最新のカードプールを反映する能力はございませんよ。ジョンドーにね。ね。その辺はね、 まあ、コメント返信でもしますけどね、その辺は。筆が速くて、最新のカードプールに明るい他の先生方にご期待ください。ね。僕ね、ネオスビートって、ネオスは対応する蘇生カードが多いから、ゾンビみたいだねっていうデッキと思ってたんですけども、どうもね、それだけじゃないみたいですね。どうも。僕わかんないですよね。僕はね、ネオスビートって言ったら、まあ、つまりその、ネオスは通常モンスターだし、エレメンタルヒーローだし、それには光属性、だからオネスが使えるとか、そういう感じでもうゾンビみたいにどんどんどんどん墓地から湧き出てきて2500でぶん殴ってくるぞという、ネオスビートってそういうデッキと思ってて、だから少なくとも今回のこの24話25話で行われるデュエルね、マドカ第7が使ってくるネオスビートはそういうデッキですね。現実のネオスビートがどんなものかは知りません。ね、わかりませんよ。ワールドチャンピオンシップ2012が出ないとわかりませんよ。それでね、ワールドチャンピオンシップ2011はね、カードコンプリートしてませんよ、僕は。ほとんどストーリークリアして放置したぐらいのレベルなんでね、つまりここ2年のカードは僕は全くわかんないということですね。ね。でも遊戯王作家でーす。ね。そういう感じで、ね。恵まれた環境からクソのようなデュエルでおなじみのニート高校デュエル部三等身伝説でございますけどもね。ねえ、いかんせんね。まあ、デッキ、だから僕はね、僕が新しいデッキですとか新しいカードを知る、そのね、情報ソースは遊戯王ウィキしかないわけですから、遊戯王ウィキを見回ってたり、もしくはまあコメントで、こういうカードがあるとか、こういうデッキがあると教えていただいて、それ見て、あ、面白そうだねと思って、漫画を描いているわけですからね。だってね、この後ね、この、水属性、アトランティスと、ネオスビートのデュエルが終わった後ね、どんなデッキがこの後、控えているかと言いますとね、絵札の三重士に、クラウディアンに、サンダー流に、あとはね、エイリアンとか、チェーンバーンとかね、そんなんばっかですよ。マドルチェとかね、一枚もわかりませんよ。可愛い女の子や男の子がいるっていうことしか知りませんよ。マドルチェについては。ね。というか、正直ね、ターミナルのカテゴリーはね、一番最初の世界観ぐらいしかわかんないです。ターミナルのストーリーの一番最初の方の世界観のカードは、のカテゴリーはなんとなく聞いたことあるよぐらいのカード知識しかございませんので、ニート高校デュエル部に過度な期待はしないでください。そういう漫画ではございません、ニート高校デュエル部は。デュエル部はね、面白いデュエルを、デュエルを描くのが目的ではございませんよ。からね、デュエル、ドラマを描く、材料としてデュエルを使っているわけですからね。つまりね、キャラクターのドラマね。今回で言いますと、まあ、静かとまどかの確執、衝突、ね、過去。そういうものと、そういう二人のドラマと、デュエル内容をシンクロさせたいんですね、僕は。うまいこと。なので、別に、そのデッキがね、強いとかね、そういうことは一切、考慮しておりませんのでね。ね、僕4年間そんな感じでやってきたのでね、これからね、10年、20年、何年続くかわかりませんけどね、デュエル部を。デュエル部が完結するまで何年かかるかはわかりませんけどね、僕はね、そういう感じで行くつもりでございますのでね、ね、その辺はご了承くださいよ。まあ、そんな感じでございまーす。ねえ。そう、メイデンティティ、そう、デュエル部もですけどね、メイデンティティクライシスの方もね、書いていかないといかないんでね、8月16日に連載開始予定、メイデンティティクライシス、ね、今、書いてます。ので、 まあお楽しみにね。まあ予定通り連載開始できるかはね知りませんけどね、それは。まあ今から書いてりゃ多分大丈夫でしょね。だって18日ってことはね、1、2、3、ちょうど3週間後ですね。3週間あったらまあね、まああのデュエル部ほどそんなに書き込みするつもりはないんで、あのその書き込みの量と更新速度の境目を探る目的もございますんでね、このメイデンティティクライシスには。なのでまあね、なのでまあお楽しみにという感じですね。よし、おしまい。陰閣スラッシュジョンドー、本日ここまでね。このラジオでは皆さんからのコメントをお待ちしておりますね。陰閣あるなしは一旦終了しましたけどもね、そうじゃない普通音もお待ちしてますし、サマーオニクが終わったらね、今度は別の陰閣あるなしないしはコメント企画が巻き起こるやもしれませんからね。コメント待ってるぜ。では皆さん、バイナラー。